どうぞ。どうぞ。
はい。初めて来たんですけど、ありがとうございますということをたくさん唱えるのと、あと真心を込めて唱えるので、まあどちらが大切か、真心がこもっておれば数少なくてもよろしいでしょうか。
はい。ね、回数を唱えるとだんだん真心もこもってきますよね。で、真心こもったのも回数多いのがいいですね。もう自然にね、感謝も深まるようになりますね。はい、マイナスの、ね、思いが出た時が消すチャンスですよね、はい、消してもらうチャンスなんで、心に溜めてる分がやっぱり浮かび出て、ね、はい、出てきますんで、だからその時にありがとうございますってね、唱えて消してもらったら、はい、自分の心がどんどん軽くなって、はい、ね、神様への信頼が、ね、深くなって、はい、神様が守ってるってなれば絶対大丈夫ね。
でも他の
例え
ば周りの人が危ない危ないって言ってますよ、その人に。それも私一人でありがとうございますって言っても大丈夫ですか。
もう神様の力の方が大きいですからね。はい、何億人マイナスに思ってもね、神様一人に守ってもらうかって力があるんです。はい。はい。もう楽で結構です
。非常にですね、俗っぽい質問で恐縮なんですけれども、私のところにですね、世界各国海外からこのエアメールが届くんです。それがあなた億万長者になりませんか。海外の宝くじのですね、お誘いのエアメールがたくさん届くんですけども、これはそれをいつもね見ながら、これは神様のお導きなのか、それとももしかして悪魔の支え、誘惑なのか、迷ってるんですけども、まあ、自分ではね、おそらくこうだろうと思ってるんですけども、確認したくて伺いました。よろしくお願い
します。ね、宝くじ当たってもあまり良くないって言われますよね。なぜかというと、不労所得ですよね。働いて人のために尽くして、そしてね、お礼にいただいたもんじゃないんですよね。不労所得っていうのはみんな、ね、借りになるね、借金になるんですよね。一時的にはね、助けてもらったっていう感じなんですけどね、利息つけて返さなければいけない時必ず来るんですよね。だから氷のサラ金の借金ぐらいの思った方がいいですよね。ね、その本当にそれを使いこなせてね、価値あるものを生み出せるんだったらまだそれも生きる時があるんですけど、ね、それほど必要性なかったらね、宝くじなんて当たらない方がいいんですね。はい。
家族の問題なんですが、親子の関係がうまくいってなくて、子供が3人いますが、ずっとこう反発し合って喧嘩し合って怒鳴り合って、もう最近はなんか切れ者っていうような感じなんですね。それでこの期間が長いんです。低い番組をいつまで見てるんでしょうか。
ぼちぼち飽きてきたでしょ。でもね、一人一人のね生き方ってみんな自由なんでね、人の自由を縛るのはあまり良くないですもんね。
我が子でもね。
そうです、みんな生き方が違うんですよね。だから自分の思い通り願い通りになってほしいっていうのは人の自由を縛ることですよね。みんなを自由に放つ方がいいですね。はい。
出てけって言った
のに。いや、そんな言わんで。
どうなるんだろうかと、こう恐怖の方が。
自分の生き方もね、人から縛られるように自由の方がいいでしょ。ね、人からいろいろ注文を受けたらしんどいですもんね。こうしてほしい、ああしてほしい言われるとね、しんどいですよね。
他人にまだ迷惑をかけてないので、家族だけですから、それはそれ。
うん、ね、だから迷惑の掛け合いっていうふうに見るのもいいんですけどね、まあ、助け合いね、過去世の恩返しの試合っていうふうに見た方がね、上昇の無理難題はね、別に大したことないじゃないですか。
大したことあります
ね。みんなその過去世ってみんなわからないですよね。分かったらね、顔上げて歩けないって言うんでね。それで神様がね、ね、分からないようにちゃんとね、答えてくれてるんですよね。ね、だからみんな本当は大きいね、借りを、借金をみんな持ってるんですよね、一人一人に対してでもね、迷惑かけて、またいろいろ助けてもらってね、借りをいっぱい作って、その借りを返さずに、ね、またそうですね、この生まれさせてもらって、ね、その勉強してるんですよね。だからその借りを返すとなると大変なんよね、本当はね。だからもう一生懸命働いて、何も返すと思っても利息すら返せないというね、そんなものすごく大変な額を持っているよね、借金をね。だからその借金を返してもらうための、ね、まあ勉強よね、この世はね。だからどんな苦労でもありがとうございますっていう勉強かもしれないしね。七難八苦がね、この一生続いてもそんなへっちゃらなんだっていうぐらいのね、強さがあってもいいでね。そのぐらいの覚悟を決めてね、借金返しをしようっていう気持ちになるとね、気持ちが楽になっていくでしょ。で、一生懸命やっぱり人助けしないとね、借金返しっていうのを恩返ししないとね、そうすると神さんの方も一生懸命応援してくださるね。本当は自分の力では返しきれないんですけどね、救済の神様ってお礼いらっしゃるね、うん、真剣にね、借金返しようという人を見てて助けに来るのね。で、全部ね、自分が身代わりに振り返って消してくれるから、ね、だから救済の神様の心を動かすぐらいのね、真剣さを見せないといけないよね。だから何があってもありがとうございますって喜ぶことね、一生懸命人のために尽くすことね。そしたらね、その借金の肩代わり全部神様の方がしてくれるから、うん、マイナスが全部消えてプラスに置き換えてくるね。でも喜ぶことよ、マイナスは。みんな借金返しってね言うけど、ね、借金した時はみんな喜んでるでしょ。ありがとうございますってね、神様ですって言ってね。ね、なんか返さずにほっとくからね、通貨ついてね、請求に来るわけでしょ。その時にみんな鬼のように見るんじゃない。ね、大恩人鬼のように見るんじゃない。ね、だから借金取りが来た時がマイナスが出てくるんです。その時にね、本当にありがとうございますってね、心から言うの、真心から。そうするとね、また待ってくれるのね、借金をね。ね、頑張れよって言って励ましてくれるね。だからマイナスが出た時こそ喜んだ方がいいね。ありがとうございますってね、その生き方が感謝を深める一番の生き方ね。そうすると神様のね、大きい助けも分かるようになってくるから、幸せが大きく大きくなるね。はい。大丈夫、大丈夫。はい。
私初めて参加させていただきます。ありがとうございます。ですね、高校中退者の、生徒と接するような仕事についてまして、で、保護者とか生徒からの、質問の中でですね、多いのが、まあ、最近ですとパソコンをもうずっともう1日20時間、まあ、20時間ぐらいやって、でずっとそればっかりやってると、どうしたらいいんでしょうかという質問が多いんですね。でもう一つは、やる気が起きないと、何をやっていいのか分かんないと、だからもう体も動かないというような質問が多いんですね。で、まあどうしても私の方ではまだありがとうございますと言いなさいとはちょっと言えない ですね、なんか恥ずかしいって言いますか、変にまだ思われるっていう意識がありまして、でまあちょっと起きたかったのは、そのパソコンとかずっとやってしまう子供と、もう一つのそのやる気が起こらないっていう、そういう、生徒や保護者に対してどんな言い方があるかなと思いまして起きたかったんですが、
ね、パソコン20時間したってね、別に大丈夫ですよね、本当に必要だってするんだったら、よう頑張ってね、偉いねって思えば歌えたらいいですよね、それはね。
それが1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、
もう1年続くわね、10年続くわね、よく働くねってこれからパソコン必要ですもんねそれがまたね、他の人のためにも大きく生きてきますからね、本当によく頑張るねって褒めてあげるのがいいですよね。もうそれしかできないというんじゃなくてね、これから必要なことですからね。それでその体が動きづらいという、動けないという人はね、やっぱりね、借りが多すぎるのね、みんなにお世話になりっぱなしっていう人が多いよね。人から助けてもらった分は思いをかぶるのね、思いが蓄積するとね、動きづらくなってくるね、重荷がね、加わったような感じだよね。だからその人が本人が感謝すると思いを神様が消してくれるからね、楽になって命が輝いて自然に動けるようになるのね。ところがね、感謝を忘れてね、人に助けてもらうばかりだと思いを、人の思いをかぶるね、子供でも親の思いをかぶるのね。親は一生懸命働いてね、子供に必要なものいっぱい与えようって一生懸命与え続けるね、与えすぎるのね。それいいように思うんですけどね、社会からもらってきたお金がね、ね、みんなの思いいっぱいつけて戻ってくるでしょ。それで買ったものにもね、思いがいっぱいつくでしょ。で、また親の思いをプラスされるね。で、子供に思いをかぶせるとね、子供にとっては大きい負担になるんですね。だから子供に対してでもね、本当に必要なことだけを与えたらいいのにね、もう最低限必要なことだけでいいのね。あとは自立を促すようにね、余計なことをしない方がいいね。だから自分の食べるものぐらい自分でね、ね、働いて稼ぎながら言わないからね。ね、これ小さい時からでも本当はそうした方がいいのね。内職をしなさい、アルバイトしなさいってね、食べるだけぐらいは自分でね、稼ぎなさいっていうぐらいが正しいのね。うん、そうすると子供は力がね、湧いてくるよね。で、また親に対してでもね、子供は親孝行したいのよね。ところが親孝行するチャンスを失ってしまうね、親がしすぎると。ね、だから逆に言うと親の方が困ってる方がいいの。ね、借金返しに追われたり、病気して困ってたらね、子供は一生懸命ね、お手伝いするね、アルバイトしておいて借金返しのお手伝いしたりね、病気の看病したりね、一生懸命親孝行しようとするね。そうすると子供は喜んでね、できるから命が輝いて力が湧いてくるね。だから親があんまりしすぎたらダメね。また心配するのもマイナスだけど、いろいろしすぎるのがまたマイナスね。だからこれ親の勉強かもしれないよね。子供の勉強というよりね、親の勉強かもしれないね。
そうします。先ほどのテレビゲームをずっとやってる子供っていうのは何もしないわけですよね。でもその子に対してそれをやり続けていいよっていうことを
ね、同じことをずっとし続けて大変だよね、飽きてくるでしょ。ね、飽きてくるよ、必ず飽きてくるよね。ね、それをもう一生懸命やってるうちにね、卒業していくみたいなね、その能力がどんどんまた生きてくるからね。だからスポーツでもそうでしょ、スポーツしても人の役に立たないもんね。でも能力がつくじゃない、運動能力ってね、その運動能力でまた社会にね、貢献できる力って働きできるでしょ。だから能力磨きは大事だよ、いいのよ、それでね。ただ何もしないよりははるかにね、素晴らしくですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あ、初めて参加
して、はい、ありがとうございます。
物事に当たった時というか、それぞれ人の中でね、子供にも言ってきたんですけども、正しいとか正しくないとかという判断ではなくて、この向きと好まざるっていう形で自分自身との対話の中で判断してきたんですが、それよりも前にもっと感謝の方が先なんです
。そうね、正しい判断ができるかどうかっていうね、正しいっていうのは、
正しいっていうことは言い切れないと思うんですよ、自分の中で、
はい、
自分はそういう人として神というか、神でもありながらも正しいとか正しくないとかっていうことは世の中ないと思ってて、 今まではこの元がこの好みとかこの名前ないとかということにあたってきたんですが、今そういう判断するときにそれではなく、もう全てにおいて起こることにおいて感謝という、ありがとうございますということをするんでしょうか。
ね、正しい判断を受けるたびにね、ありがとうございますと唱えて神様の知恵を受けるのね。で、神様の知恵は正しく導いてくださるのね。何が正しいか間違っているかってね、教えてくださるね。だから本当は必要なものがね、大事なよね。欲しいものとか好きなものとかそんなもんじゃね、偽物なのね。本当に必要なものを与えるね、それを手に入れるというのが大事なのね。好みではちょっとずれてるのよね。中身さんの方も幸せにね、本当に必要なものを与えてくるわけよね。だから人に対しても同じね、本当に必要なものを与えて人を幸せにできるよね。それ以上のものは余分なものよね。その判断をね、正しくするためにね、ありがとうございますと唱えて神様の知恵をもらうと、本当に必要なものがよく分かってくるね。必要性でも何が一番必要かっていうのもう一つ分かるよね。そうすると判断が正しくなってくるね。はい。
ありがとうございます。
はい。
ある健康食品のことにしてるんですけど、最近特殊っていう感じ。素晴らしい体験が続々出てるんですね。それっていうのは、商品を通して、喜んでいるから神様から光をくれるのか、なんかすごい体験がすごいんですよ。で、それはどういうふうに解釈してほしい
ですか？ね、もう全てね、神様からのプレゼントという形で受けてるとね、神様力が加わるでしょ。ね、またその薄いでもそうですけどね、これが効くっていうね、人の信念も大きく働くよね。だからこの健康食品が素晴らしいんだっていいんだっていうふうにね、人の信念がそこに加わればよく効くのね、奇跡が起こるでしょ。だからみんながね、いいっていうものはいいのよね。まあそれも人の思いがね、力になって加わるっていう意味はあるんですけどね。でも本当はもう全て神様の現れっていうふうにね、神様からのプレゼントという形で受けるとね、みんなを幸せにする大きい奇跡を起こす力になるんですけどね。だから感謝を込めるともう一つね、神様の力が加わるでしょ。どんな食べ物でもそうですけどね、ありがとうに加えるとね、美味しくなるしね、と健康にする力が出てくるね。
ありがとうございます。
はい。
自分が見ているその番組ですよね。それ、その自分の番組とそれからの別の人が見ている番組は、同じ番組に、全く同じ番組じゃなくて違う番組を見ていて、で同じ世界に住んでいるということでしょうか。その辺、どう解釈したらいいですか。
ね、例えばここにいらっしゃる人がね、私を見てね、同じように見てないんですよね。みんな見方が違うんですよ。同じ番組だと同じように見えないと、そうですよね。ところがもう全部違うんです、ね、
ここにいらっしゃる皆さんみんな違う、
はい、
風に
全部違う番組を見てるんです。で、ね、ちょっと違うんです。ね、全く同じだった一つのね、見方になるんですね。同じように判断するの、見方をね、同じになるんですけど、だ違うっていうところはね、違う番組を眺めてるんですね。だから同じね、番組は誰一人って見ることできないですね。自分の見てる番組は自分だけの番組って見た方がいいですね。だから自分さえ心を変えていけばね、番組はどんどん大きく変わっていくね。だから人は関係ないっていうぐらいがいいですね。はい。
それとですね、今っていうのはありますよね。過去にもその未来にも生活したことないですよね。今しか生活できないですよね。ということは今しかないということで、本来は時間がなくて今しかないということですか。そういうふうに
ね、時間の中のね、過去現在未来の中の現在という今とね、この全ての時間を中に 抱擁するような大きいね、今っていうのと両方あるんですよね。なんか神様から与えてくる今新たな姿っていうのはね、全部中に持ってる今なんですね。だから神様の働きね、全徳の無限無限の輝きがいっぱいっていうね、この宇宙全体が今っていう姿とっていうね、それをキャッチするとね、無限無限に輝いた宇宙が今ここにあるっていうふうに感じるのね。
そうしますと、その一瞬一瞬この今の連続今の連続です。
そうです、はい。
ということは一瞬前と今は別、新しく変わっちゃってるわけですよね。そう捉えてよろしいです
か。そうね、だから神様の与えてくる今っていうね、無限無限に変えた宇宙がワンセットで出てくるでしょ。それがもうね、無限億分の1秒ぐらいのね、感覚で連続してずっと生み出されてくるよね。でそのワンセットの宇宙の中の一部を掴むとね、過去現在未来が生まれるよね。で古いものにしがみついたままだと長い時間がね経過というような感じでね、マイナスの多い状態で続いた状態になるね。でそれはワンセットの中の宇宙の中の残像をね掴んでるだけね。本当はもっとね、それを全部捨て切って、ね、新しいワンセットの、ね、今を捉えないといけないよね。そうすると永遠に輝き続けた状態を感じるんですけど、この世をね、しっかり掴んでるっていうのは、ね、ワンセットの中の低い番組の一部を掴んでる、ね。だから時間の経過の流れって感じるよね。過去、現在、未来っていう感覚になるよね。もっと低いとこへ行くとね、地獄なんて言うとね、もう何億年じゃないね、無限億万年苦しみ続けるというのはね、感覚になるのね。それでもワンセットの宇宙の中のね、残像の流れの姿なんやね。本当は一瞬に消されてるはずなのにね、低い番組に陥ると長い時間かかったような感覚で消えていく。そういう感覚よね、時間と空間の流れというのはそうよね。はい。はい、
ある人と知り合って、その人すごくいい人で、いろんな約束をしてたんですけど、急に消えてしまったんですけれども、その人に対して、プラスの面で、この人いい人なんだからって、毎日ありがとうございますって言ってあげるか、それとも過去であるから、もうそのことはすっかり忘れて、また新しく、もうその人のことを忘れていけなくて、違う人生を送った方がいいんでしょうか。
ね、それ両方ね、どちらでもいいんですけどね、うん、過去への、ね、感謝も大事だし、ね、うん、新たなる感謝も大事だし、
うん、なんかそれも嘘じゃないかと思ったらマイナスになってしまいますからね、うん、だからってずっとその待ってるのも変だし、どうしようかなって決めかねているんですけれども、その人も友達とありがとうございますって思ったらいいのはいいんですよ、うん、忘れたんだ。思い出して幸せを祈ってあげるのはいい。
そうよね。
したのにとかいうことはもう思わないで、もう過去にしてもいいですね。
ね、約束してくれたっていうだけでも喜べばいいわね。ね、だからもう全てをプラスにプラスに向けてね、感謝してね、はい、その対象もお礼に広げた方がいいかもしれないね。
はい、
何に感謝するっていうふうにね、そういうものがいっぱいね、はい、ただね、帰ってくるよね。はい。
あの、思いっていうことにどうしても生活が捉えられているんです。で、子どもたちに意識して何かをするっていう自分というか、今まではそういうふうに意識して何かしなさい、子どもたちにね、そして上達しますよというような教えが多かったんですけど、お話を聞いてると、こう思いにあまりとらわれてはいけない、思いを話しなさいっていう、それがこう話す時においても意識して話す、何と話せないとか、そうするにはやはりありがとうございますって話し続けていると自然にできる、それともやはり最初は意識してそういうふうにしなくて、意識と思いと想念とか絶望のちょっとどっちになってきて自分で理解したいと思います。
ね、意識は神様からもらった、ね、自分の中心の心よね、意識っていうのはね。その意識がどこへね、移動するかによってね、感じ方全部変わるわけでしょ。だから神様のね、根源へ意識を戻したらね、無限の無限の輝きがいっぱいっていう姿をね、感じるのね。で、そこで神様のプレゼントを無限にいっぱい受けてね、能力もいっぱいになってね、もう輝いた自分が自然に出てくるよね。 その意識を低い番組に移すとね、そこはプラスの少ないマイナスの多い番組でしょ、そこからプラスあまり受け取れないよね。だから能力も伸びないしね、幸せも少ないしっていう感覚になっていくのね。でも意識は永遠不滅なんよ、本当はね。本当の自分の意識ってね、神様の意識をもらっているのね。だから思いと感謝の違いはね、感謝は神様からの新しい心なの、ね、それが古くなると思いに変化するね。だから古いのでもね、まだ古い中でも新しいのはいい思いね。もう一つ古くなるとマイナスの悪い思いになるね。だから最初は感謝の思いがね、無限に輝いてそれが出てきて、ね、それがだんだんと時間の経過とともにね、いい思いになって、次に悪い思いになって、最後に消えていくようになっているね。だから新しい方がいいのね。だから感謝したい神様から新しい心を受け取る方が、自分の心が幸せいっぱいなのね。はい。
肉体があって魂があって、まあ、本心があって、で、まあ、魂の領域でいろんな可能性の積み重ねがあるということですけども、その魂と本心というのは一対なんです、それとも また違うものなんです
ね。普通みんな肉体の立場からね、こう考えていくでしょ。肉体の中に魂があって、中に命があってというね、肉体が一番大きいような感じのよね。それとは逆に見た方がいいね。本体の本心の自分がね、無限無限に大きい自分が、宇宙大のね、輝いた自分があってね、それがだんだんと小さくなってくるね。肉体が一番小さいね、道具ぐらい見た方がいいよね。
でもそれはワンセットなんですね。
ワンセットですね。一瞬に本当は消されていくよね。ね、新しく生まれたワンセットの自分がね、消されないと次に出てくれないよね。必ず新しいものを生み出すためには古いものを消さないとダメでしょ。だからその現れては消え、現れて消えてね、循環してるんですよね。ところがワンセットの中でもね、やっぱり長く、ね、続いてるように見えるのは低い番組見たときね、ね、無限無限に輝いた番組は一瞬に消されていくのね。で、新しい番組へ心を移すのね。
そうするとある意味では過去性って魂の領域も消されて違うワンセットが現れるってこともあり得る。
あるいはね、新しい、ね、ワンセットへ心を移した瞬間にね、もうね、もう前のワンセットは無関係だからね。だからその過去性とかね、魂の生まれ変わりっていう番組はね、ワンセットの中の低い番組ね。だから時間が長く感じるよね。
そうすると本心自身もどんどん変わっていくという。
そうです、はい。本当の本心の自分が新しいワンセットの宇宙を受け続ける自分ね。だから全部ワンセットの宇宙が変化してるね、大きく変化してるね。一瞬一瞬大きく変化するから、本心の自分も変わってるね、どんどんどんどんね。はい。
はい。人生にですね、こう、まあ、意味があるとか、意味がないとか、まあ、聞きますけれども、実相で言ったらば人生、意味は ないということでよろしいんでしょうか。
人生には意味がありますよ。
ありますか。
神様がね、最初に宇宙を創造するでしょ。だから何のためにってね、神様には目的がちゃんとあるんですよね。意味もちゃんと持ってるんですね。だから神様の目的をね、しっかり捉えたらね、本当の正しい目的になっていくよね。だから小さい目的ではね、虚しい儚いね、ものに変わってしまうね。だから肉体人間としてこの世でね、生きて、それで何か人生目的をって考えてもね、ね、目的が小さすぎるのよね。例えばね、いい大学に入ってね、いい会社に入って、いいお嫁さんもらっててね、いっぱい日誌送ってってね、これは人生目的って考えてもね、それ全部叶えてもね、ね、100年ぐらい経ったら死んでしまう、消えてしまうでしょ。そうすると、何のためにね、こんな生き方してきたんかなって思うのね。だから考えてると儚く虚しく変わってくるでしょ。目的が小さすぎるよね。それだと本当の神様の目的とはずれてるからよね。だから神様の目的を自分の目的にするとね、 神様がいつも一瞬一瞬ね、無限無限に輝いてうちを想像し続けて、ね、それを人は受けて喜ぶことだよね。神様のプレゼントを受け続けて、ね、喜び続けることでね、いつも無限無限の幸せがいっぱいというふうに、ね、喜び続けるのは本当人生の目的ね。それだったら儚く虚しくならないよね。だから深い目的も深い意味もあるのね。はい。
最近その空の天気となんか自分の心の状態が妙に一致して、晴れてたらスカーッと気持ちいいけど、曇ったり雨降るとなんか思いの心みたいなのがわーっと湧き出てくる感じなんですけど、ちょっとやっぱりなんかとらわれが出てきてる。
いや、とらわれってやっぱりその関係があるんですよね。人の心とね、天の気象と地の出来事だってね、3つが1つにね関連してるのね。前のあの湾岸戦争の時ね、ものすごいね空模様が出たことあるよね。真っ黒系の中に赤いね、赤黒いこのね光が走ってるような感じのね、なんかその戦争状態その表すようなね状態がすっと貴重に現れるね。日本でもそうよね、この近くに出てきたからね。だからそういうのを見るとね、あの人の心が天の気象に映るのね。でそれがまた地のいろんな出来事にも現れていくのね。天地人っていうね、これ3つが本当に1つにピタッとね重なり合ってるのね。だから人の心が幸せいっぱいに明るくなったら天気もね、まあ、それに合わせてね、昼間は天気で明るいね、夜必要なだけ雨が降るというような感じで、ね、それも週1回か2回という感じでね、だんだんと天の気象も調和するのね。それで地の出来事も地震も起こらないね、ね、いろんないい状態が現れてくるようになるね。だから反省材料にもなるかもしれないけどね、でもそれも引っかかる必要ないね。
お困りの時もやっぱりありがとうございます。
そうだね。雲、うん、の下は見んでいいよね。ね、雲の上を見たらいつもね太陽輝いているようにね、神様のね神がいっぱいよね。
あの友達でね、あの50代の旦那さんなんですけど、30代半ばぐらいの女の子とミステリーマンションを借りて、あの住んじゃってて、奥さんすごく悩んでて、私にどうしたらいいかって聞かれたんですけど、私はありがとうございますって言うといいらしいよって言われて、ありがとうございます、言えるわけって言われちゃって、そういう時にはどうしたらいいでしょうか。
ね、このように出てきた出来事を見えてね、全部過去にね自分の選んだ番組が移り変わって出てくるだけね。だから嫌な番組にもう波長合わせをねし続けなかったりだけでしょ、ね、いい番組に心向けたらいいのね。そしてありがとうございますっていうのはいい番組に波長合わせするのね。そうするとね全部ガラッと運命が変わってくるね。
ありがとうございますって言い続けたらいいって、そういうふうに言えばそれで、
うん、ね、だからチャンネルがね、神様から与えられるチャンネルが無限の無限のチャンネルがあって、ねね、自分 の, その使う言葉とか思いによってね鉢合わせするから、だから嫌な低い番組がね出てきたらやっぱり鉢合わせが下手だったのね、うん、だから高いいい番組に鉢合わせたらね、幸せいっぱいの番組に変わってくる、必ずね、ろうそくだからっていうね、ありがとうございますさえ唱えてたら必ず番組上げてもらえるからね、うん、大丈夫よね。
ちょっとお尋ねします、はい、今の問題つながるんですけども、先生の本の中で離婚ですね、離婚の繰り返しが人生の豊かさにつながるというような、そういう捉え方をお渡しさせてもらったんですが、今のご質問に対して先生がお答えされたのはチャンネルを変えるというのはそのことですか。
そうね、あの別にね、一つのチャンネルの中でもね、離婚を何回も繰り返してね、学びも多いと思うのね。またそのね、自由な心をしっかりとね生きるためにもね、別にね過去をつかむ必要もないのね、本当はね。だから一つの出来事からいろんな角度とのね勉強がいっぱいあるのよね。だからその 例えば今の状態をいいプラスの状態変えたかったら、今の状態のねプラスの番組に置き換えたいのね。相手を変える必要もないのね、本当はね。
本当はないんですね。
でも相手を変える番組もあってもいいのよね。ね、次から次へと新しい学びをね、いろんな人から与えてもらうっていう意味だったら相手を変えてもいいのね。だからいろんな角度からの学びね、幸せのね、受け止め方ってあるんでね。それはもう本人が自由で選ぶのね。
はい。私から不祥不随でですね、僕が一生通してお互いこう成長していくということは、日本では尊い生き方だというふうに言われております。そういう面から言いますと、その離婚で成長を繰り返すというのは、確かに魂は大きくなると思うんですが、それが本当にそれでいいんでしょうか。
ねえ、神様から見たらね、自分から求める心を一切起こさない方がいいっていうのよね、うん、与え尽くすだけがいいっていうね。それでその必要なものを神様からいただくっていうだけね。そうすると一番気持ちが幸せなんですね。で普通はね、自分から求めるよね、この人って選んでしまうじゃん。ね、ね、こうしてほしいってなるじゃん。ね、だから求める心は番組的に見ると低い番組にね鉢合わせしてしまう、してしまうのよね。だからもう与え尽くすだけの心でね、与えるばっかしがいいのね。そして必要なものを神様からね与えてもらうという気持ちでね、感じ合えておけるのがいいね。そうしたら必要な時は必ず助けてくれるよね。誰かが出てくるのよね。その人が自分を本当の意味で支えてくれる、助けてくれるね、相手になるのね。だからこの世もうね、限られた時間なんでね、寿命が決められてね、その中でいろんな学びをする場所でしょね。本当は一緒に一個一回ね結婚するだけでもいいんだけど、十回それでもあっても構わないし。ね、それはそのね、そのね、一定のそのね決まりも何もないのよね。みんな自由に任せられてるからっていうね。兄を言ってからもっと言うよね。はい。
実は数年前にね、大きな使命を自分で受けたんですけど、あまりにもそれを大きい自分の現実とそれをかけられていくんですよね。今のそのこのまま生き方でいいかどうかって理解することにしたいんですけど、まあ、その大きな使命っていうのは自分で完結する
ね。はい、大きい使命はね、神様が与えてくるでしょ、ね、神様と一緒に歩んだらね、可能になるのね。
神様いっぱいいますね。
うん。だから自分一人だとね、やっぱり力不足になるでしょ。ね、だから本当の、ね、宇宙の神様のね、力を組めばいいよね。そうするといろんな神様が助け出しに入ってくるね。
そういうことってあるんですね。
あるね、はい。だから神様と共にね、神様のお手伝いという姿でね、させてもらったらね。はい。
先ほどの与えるってことに対してあれなんですけど、まあ、家庭の面でのお話だったんですけど、例えばまあ仕事の面ですね。で僕23ぐらいからちょっといろいろまあ商売やってるんですけど、でそういう中でそしたら例えば仕事を通してお世話になることもあれば、その人と会うことによっていろいろと逆にこう会わなければよかったなって関係とか縮尺っていうのは必ずありますよね。その中でいいチャンネルに合わせていこうと思ったら、どうしても、その人との出会いがいいかっていうんで、例えば疑う心とか本心を見抜くような形で心に入っていくとか、そういう心をどうしても持ってしまいますよね。防御線を張るというか、そういうことについてはどうなんですかね。そういう構えてしまう、防御してしまうっていう人を疑うよう、まあ、自分でも良くない心と思いながらも、これはありがとうには全然通じてないと思うんですけど、またそれに合ってたわけですよね。教えていただきたいんです
ね。この現実に現れるね、運命というのはね、やっぱり自分の過去に合わせた、鉢を合わせした番組がずっと流れているストーリーとして出てくるでしょ、ね、だからそのね、番組をガラッと変えてしまうんだったらね、別なストーリーが流れてくるんだよね。だからありがとうございますってもう命がけで真剣に唱えたらね、番組合わせが大きくガッと変わった番組だと変わるでしょ。そうするとね、現実を大きく変化させる力にはなるね。でもそこまでいかないとしたらね、同じストーリーの中でね、ほどほどによね、ほどほどに対処しないとね。
逆に にそしたら、まあ、だらされたらおかしいですよ、防御ということも。
そのストーリーの中ではね、やっぱりね、あまり傷つかないようにね、またね、効率的なね、糸を支払う方法とかいろいろ考えないといけないじゃん。ね。だからあんまり一足飛びにね、拝んだらね、患者したら全部ガッと変わるんだっていうのもね、はい、ちょっとね、気に足がついてないよね。その両方を巧みに組み合わせないとね。ね。だからお祈りするときはもう命がけでね、その時間をお祈りに没頭してね、みんなね、いい人なんだっていうね、みんな神様の名前だっていうふうにね、拝み続けることね。で現実に戻ったらね、やっぱりね、やっぱりこの人は本当にね、信用できるかどうかって見抜かないとね、その両方の生き方をね、上手にバランスよくしているうちにどんどん良くなっていくね。はい。
先ほど魂と本心と肉体がワンセットということで、例えば一瞬でこの世で、まあ、亡くなって上に行った場合ですね、また生まれ変わるときは例えば自分の元の魂がどなたかに限って、またその方が地上に降りられるのか、もしくはまた魂が新しく神様から、まあ、新しく創造されて、またそれでまた組み合わせが降りてくるのか、ちょっとそこら辺のところを。
ね、本体のね、本心の自分は無限に大きい宇宙みたいなもんよね。その中に全部の中に収まってるね、全ての人間も、ね、動物も植物も鉱物もってね。だから自由自在に何にでもなってこれるのね。だから人間の魂として現れる、ね、そこへね、自分がね、意識を置けばそこへ入ってくるよね。だから本体の意識がね、大きいね、意識のままの時もあるし、小さく入って小さい意識になる時もあるしっていうね。それが自由自在ね。だからその魂の生まれ変わりっていうね、中の移り変わりや意識を移したら魂の生まれ変わり見えるのよね。だからもっとね、今現れたっていう中へ降りるんだったらもっと別なね、意識の移し方ができるし、だから自由に意識を移し出してるだけね、そこへね、いろんなストーリーがあってもいいね。だから
それ自体も自分の本心が選ぶという
ところですね。
逆に神様が応援してくださる
という。そうね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
うん、でさっき の質問でちょっと似てるんですけど、神様と一緒に仕事をするとか、神様と一緒にするってどういうことですか。どういうふうにすれば一緒に仕事をしてることになるんですか。
ね、神様の、ね、心を受け取らないといけないじゃん。神様の心をキャッチして、ね、神様は何を願い必要としてるかをね、やっぱりしっかりとキャッチするってまず第一ね、はい、それもありがとうございます唱えてるとね、受けやすくなるね、はい、そしてその力もね、能力もね、その努力するのも神様のね、ものを受けてするのね、はい、だから神様が自分を通してね、全てをしてくださってるっていうのがいいんだよね。バックに神様置かないといけないよね、はい、そうすると自分を通して神様が全部してくれるのね、そうするといつも神様と一緒っていうね。いや、それもありがとうございますでね、幸せいっぱいしてもらうね。神様は自分の肉体だけを通してするのに違うね。神様の働くときは全体を通して働くから、ね、肉体の自分一人でできないときは周りの人を全部使ってね、協力してくれるしね。もう全てが、全体がね、神計らいに計られていくのね。だから、トントン拍子何でも整うのね。はい。はい。
いつも何かずっと生きてる間でいつも立ち止まって自分を見ておりますが、どうしてもありがとうございますという心境になれない時が、ならなくてはならないのになれない時があって、それでありがとうございますということをお聞きして、それからももう歩いていても言うようにしているのですが、それでもそういう心境になれない時が、自分自身というのがある時が多々あります。それはもっともっと
唱
えなさいということですか。
そうですね。はい。ね、もう何億回になりました。だよね。1億回唱えたらかなりね、神様を感じさせてもらうね。それでも1億回の町の方よ ね。だから神様はもう奥深いから、ね、いくら唱えても唱えてもね、さらに素晴らしいプレゼントいっぱい与えてくれるから、ね、楽しみを先に伸ばしていただいてね。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございますというのは、まあ、感謝の気持ちですし、もっと相手を思いやるという気持ちです
ね。感謝の中にね、ありがとうございますの中に神様の働きの全てがあるのね。だから愛の思いやりの心も生まれてるのよね。お礼の感謝も踏まえてるんですよね。もう全てが踏まえてるのね。だからありがとうございますに神様の働きの全てを感じ取るのね。はい。はい。はい。みんなの代わりにね。
私が離婚してて、子供2人いて、主人の方に子供をあげてるんですけれども、それで私としてはもうその時一生懸命判断して、精一杯にずっとやってきて、それで子供ともすごくいい関係なんですけれども、周りの人はいつもあの人がついてらっしゃるし、親も心配かけてって、もうずっとあるたびにやっぱり、あんた昔こういうふうに心配かけた、こういうことしたって言うんですよね。でも私一人がありがとうございますってこう明るくなっても、あの人はバツイチなのであんな幸せそうにしてるみたいなね、そういうふうになってしまう時あるんですけども、それでやっぱり子供に対しても、何遍結婚してもいいって言っちゃったけれども、子供はすごい不幸になっちゃうんですよ、別れた場合、親が別れた場合に。子供はすごい傷つくので、それ考えるとやっぱり親が離婚するのは悪いことだってまあまり言うんですけれども、そういうことに対して自分はありがとうございますと唱えていけば、自分のその心の辛さとか、世間に対してのやっぱりちょっと後ろめたい思いっていうのもだんだんなくなっていくんでしょうか。
ね、今見てる番組は自分の鉢合わせしてる番組でしょ、ね、周りの世間の姿がね、
はい、
だから自分の心さえね、うん、変えて番組を上へ上げていけばね、みんなが褒めてくれる番組があるよ ね, ねだからそれは心配しないでね、ありがとうございますさえ唱え続けたら、はい、どんどん良くなるね、周りの環境はね、
はい、バイクのことを言ったんですけれども、普通やっぱり世間から言うと、親は子供はまだ小さい人はまだ二十歳ぐらいだから、世の中のこと分かってない、バイク持ったら危険も入らなきゃ、怪我が出るかもしれない、一生が台無しになるかもしれない、それが大人の考えで正しいんだよって、それを私が子供の気持ちになって、あ、それもいいかもしれないって私は言ったんですけれども、もし何かあった時にあんたが言ったらだっていうふうに周りはみんな言うと思うんですよね。でその親の役割っていうのはやっぱり子供の道をこう正してやることなのか、それともやっぱり自由にさせてあげて勉強させてあげて、例えば転んで怪我してもそれもその子供の勉強と見た方がいいんでしょうか。
ねえ、その親子の関係もいろんな、ね、生き方があるでしょ、ね、子供の言いなりになる、ね、親子関係もあるし、親の言いなりになる親子関係もあるよね、
はい、
でも一番いいのは神様の心のままにっていうのがいいよね。だから親が子供をね、神様の現れって拝んで受けて ね、無限に素晴らしいんだっていうふうに褒めたたえるのがいいね、
はい、
そしたら子供は絶対親に対してね、マイナスの姿は取らないよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
私ずっと血圧が高くて、薬を飲んでるんです。それで本当に大切な身近な人がですね、年に2度も3度も健康診断を受けて何の異常もなかった人が肛門下で手術をして軽い後遺症が残ってるんですね。以前におじさまに伺った時に、あなたの身代わりになったんだから感謝しなさいって教えていただいたんです。そうなんでしょうか。
そうよ、本当はみんな周りの人はね、自分の身代わりになってくれてるんだよ、みんなね。だから周りのマイナスにはね、感謝を捧げた方がいいね。
一緒
に
そう思ったんです、
ね、はい、ね、みんなに助けてもらってるよ ね, ね。だからそれに気づいたら感謝が深くなるしね、またその感謝することによって恩返しにもなるから、ね、感謝して神様の助けをね、追ってくれば、その人もね、病気の人も治してもらえるし、ね、全部自分に来たら大変よね。万病を抱える必要があるもんね。ね、そしたら感謝をし抜くよね。だから感謝しやすい状態に置いてもらってるよね。マイナスを周りの人は振り返って取ってくれるよね。で、感謝の心で恩返ししていくのが大事だから、しっかりね、お礼を言う方がいいね。ありがとうございましてね。はい。
おじさんの前、よくここに来る人たちはいろんなことを今してきて、
もう結局最終確認のためにここに訪れるっていうふうになってたんですね。で、私ももういろんなことやってきて、あ、ここが最終だっていうふうに思ったんですけど、でも思っていながらも、また新しいことをあのちょっと聞いたりすると、あ、それも素晴らしいっていうふうに思うので、まあ、結局ありがとうございますは今でもやっぱ素晴らしいと思ってるので、それはそれなんですが、やっぱり聞かれることを唱える人は別にも現れてきちゃったりして、で、聞かれてはいるものもあるんです、別に。また片方は、聞かれない教えっていうか、私と一緒にここによく仲良くいつも来てた人がいて、その人は結局また別の男を行っちゃったんですけど、それはそれで自由だから、人の自由だからそれでいいんですけど、それでその教えをその人じゃない別の人から一生懸命勧められるんです、私。で、私はそれはいいって断っても、会うたびにその話になるんですね。だから、私の周りにそういうのが現れてくるっていうことは、どういうことですか？
ねえ、ありがとうございますがね、宇宙の大神様のね、働きの全て表すからね、宇宙の誰もがね、そこへね、最後には最終的に戻るのよね。それは最後のね、確認のためっていうよね。ここへ来ることが目的じゃないよ。ね、神様を確認するのが目的なんよ。ね。だから、どこへ行ってもいいのよ。神様を確認し続けたらいいのね。宇宙は神様の、ね、全徳の無限無限の輝き一体なんだっていうふうにね、神様をしっかりね、認め続けるね、勉強をすればね、絞り込んでいってるからね。
どこへ行ってもそれさえ掴んでればいいってこと
ですか？そうよ。だから宇宙の神様へ心を向け続けることが大事なのね。それが最後のね、確認の意味をね。はい。
初めて伺わせていただいたんですけど、本当に一番最初のところでお伺いしたいんですけど、今、ありがとうございますっていうのもそんなにたくさんまだ言ってるわけじゃないんですよね。で、それをお祈りするっていう言葉でおっしゃいますよね。で、そういう状態で本当に集中してやる時間っていうのは、あんまり取れないわけですね。と、例えば歩きながら言ったり、その、何かの瞬間にそれを、何回かでも言うとか、そういうこのどういう状態で日常生活の中でその回数、分からなくても回数をとりあえず言っていくしかしょうがないわけですよね。で、このこなしていくっていうのはどういう状態でこなしていっても構わないものなんですか？
はい、どんな状態でもいいんです、はい、一人一人全部ね、方法が違うね、やり方も違うね、で、その時期時期で変化するのね。だから一番いいようにいいように変化していくね、変化されてくださるから、最初の1回のありがとうございますが力を発揮してくる、ね、2回3回続くとますますね、神さんが働きやすくなって、ね、守りが大きくなってくるからね、その変化もね、神様を助けて変化するね。だからどういう状態で、ね、唱え続けてもいいの相変わらず良くなるね、はい、
今お聞きしてて、いろんなこと求める心っていうのが、ね、それぞれに求めるっていうものがあるんですよ。自分自身含めてなんですけど、相手の人に何か求めるとか、唱えながら求めるとか、そういった求めるっていう心が確信した時には薄れていくんです。
ね、求めるのはね、自分にいいものが何もない状態でしょ、ないから求めるのね、でも神様に心を向けてね、プレゼントいっぱい受けたらもうね、満ち足りてるのね。だからね、与えるだけの心が起こるの、自然に出てくるのね、はい、だから神様に心を向けてプレゼントいっぱい受けたらいいだけね、そうすると与えるだけがいいのね、自然に与える生き方になってしまうのね、はい、はい、
個人的なんですけど、ね、本を読んだり、本読んでるときですね、ここの、それがここのところに、目の前のところにですね、白い光の点が、小さい米粒ぐらいの光の点がピカッと光ることが、時たまあるんですけど、これは魂の光。
いや、別に魂とは限らないね。必要なだけでいろんな、ね、ことを見せてくれるんでしょうね。
なんかの合図なんですか？
まあ神様のちょっとしたいたずらかもしれないけど、まあそれもね、必要なだけをね、いろいろ光にしてみせたりね、いろいろしてくれるね。まあ、まあ、それ深刻に考えることも何もないよね。神様がいつも見守ってくれてるんだという感覚でいいよね。
じゃあ、1問ぐらいいって。
はい。
先ほどですね、ご友人の方が、その方のマイナスを受けて、病気になられたっていうこともあるというふうにおっしゃったんですけど、逆にやっぱりその周りの人のマイナスを、例えば私が受けるとか、誰か他の方が受けるということも、やっぱり相互に受け合ったり、そういうふうにしているものなんでしょうか。
そうね、だから自分が受けるときはね、うん、過去に受けてもらった分のものをね、もう一回ね、返してもらって受けてるっていうぐらいのね、他人に責任を転嫁しない方がいいのね。みんな自分のね、元へ責任持ってくる方が楽なのね。周りの人が助けてくれてるのはね、ありがとうございますでね、自分のものをね、他人に背負ってもらってっていう感謝よね。だから、宝から戻された時もそうよね、自分のものを背負っててくださったのを今ね、改めて返してもらったっていうぐらいの気持ちでね、受けると、恩恵性がましくならないし、謙虚にね、周りの人にも感謝できるから、感謝が深くなるね。うん、それでいいものいっぱい神様から受けやすくなるね。はい。ありがとうございます。